おはようございます。高原豪一郎です。先日私はある集会にお招きを受けました。4年ぶりの訪問だったんです。久しぶりに再会する友らと旧交を温め合ったのですが、しかしなんとなくぎこちないんですね。理由は分かっていました。彼らは昨年亡くなった私の妻のことをどのように慰めてよいのかわからなかったのです。その話題に触れてよいのか、触れずにそっとしておくのがよいのか、いや、全く触れないでいるのはかえって失礼ではないかと思案されて、そしてそれがぎこちない態度となって現れていたのです。妻のことはとうとう触れられないまま2日経った時のことです。集会所の隣にある庭を散歩してみてはいかがですかと勧められました。私は何の気なしに庭に出てみて、心が慰めでいっぱいになりました。そこにはコスモス畑が広がっていたからです。コスモスは妻が一番愛した花だったのです。それを知っている私の友らは言葉によってではなく、コスモスの花によって私を慰めてくれたんです。愛は言葉によっても伝えられます。しかし、行動によって、あるいは身をもって示す態度によっても伝えることができるんですね。神様の愛もそれと同じです。神様は、愛してるよという言葉だけではなく、キリストをもってご自身の心を表してくださった方なのです。今日、キリストにおいて表された神の愛についてお伝えいたしましょう。聖書にこう書いてあります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ここから三つのポイントで神様の愛を考えたいのです。第一に、神は私たちが弱かったときに行動を起こす神だということです。つまり、あなたをお作りになった神様は、あなたの弱さを理解し、同じ思いになられる方なのです。数年前、私は東京の渋谷というところで、友人と待ち合わせをしていました。信号が変わるたびに、ものすごい数の人間が道を渡っていきます。ところで、少し離れたところで、信号が青になるのを待っていた一人の女性が、貧血でも起こしたのか、そのまま地面に倒れ込んでしまったんです。その瞬間、信号は青になりました。一体何が起こったでしょう。誰一人彼女を助け起こす人はなく、皆道を渡っていくんです。それどころか、後ろから来た人は彼女をまたいで道路を渡っていくんですね。皆さんそれぞれに用事があって、急いでいるに違いありません。しかし、地面に倒れた彼女は、まるで存在していないもののようでした。誰一人同情せず、助け起こさず、何事もなかったかのように、淡々と道を渡っていくのです。しかし、この光景こそは、神なき世界の雛形だと思うのです。今、銀河系宇宙には、太陽系のようなグループが、2000億以上存在していると言われています。この広大な宇宙にとって、太陽系の中の地球という小さな星にいる、誇りのように小さい人間がある時生まれようが死のうが意味はありません。宇宙には人格がないからです。あなたがどれほど苦労しようが、泣こうがわめこうが、苦しもうが、気を失って倒れようが、宇宙は何事もなかったかのように、淡々といつものように動くだけです。宇宙にとっては、あなたの人生に何があろうが感知しません。あなたのすることも、あなたの存在そのものについても、何の価値も意味も認めないのです。あなたはこの人生観に耐えることができますか？ 神がないという人生観とは、道端で倒れたあなたがまるで存在していないのと同じように見なす世界で生きるということなのです。しかし、神はおられるのです。この宇宙を作り、地球を用意し、あなたに人生を与えた方は、あなたのことを見守っておられる神なのです。人生を無意味にしてしまうのは神ではなく、神などいないという考えが人生を無意味にしてしまうんですね。第二に、神は人間がどれほど神様に反逆し、無視し、背中を向けて生きていたとしても、それでも愛することをおやめにならない方なのです。私は全国に講演旅行に行くと、いつも頼まれることが一つあるんですね。それは、家族写真を見せてほしいということです。それで私の聖書の中には、5年ほど前にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで撮った写真が1枚入っているんです。それは USJ の方がアトラクションの一環として撮ってくれたもんです。皆さんこの写真を回してしげしげと眺めてくださるんですが、そんなことが5年も経つと、さすがに写真は指紋だらけです。いや、それどころか擦り切れ、折れ曲がり、心なしか色褪せています。はじめもらったばかりの時の状態と比べると、随分痛みが激しく、みそぼらしいものになってしまいました。しかし、それでも、私にとっては価値ある一枚です。なぜなら私の手元にネガはなく、デジタルカメラの情報もないからです。いかに色褪せ、損なわれ、最初よりもみすぼらしくなったとしても、そこに映っているのは紛れもない私の愛する家族たちの姿なのです。それと同じように、いかに人間が神様から離れ、本来作られた時の崇高さを失い、落ちぶれ果てていったとしても、それでも人間には神様の形が宿っているのです。どんな人間にも神の人格に似せて作られた痕跡が残っています。今は罪にまみれてすっかり変わり果ててはいるものの、神様の目には忘れがたい愛するものなのです。しかし人間は神への反逆という自分の選択によって死と死後の裁きという結末を選び取ってしまったのです。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると語っています。この死と死後の裁きの原因は人自らが選び取った罪なのです。しかし聖書はこの罪を人間ではなくイエス・キリストの上に背負わせ、この方が身代わりに裁きを引き受けてくださったのだと宣言するんです。これが第三のポイントです。この方の身代わりの死と三日目の復活によって私たちは罪許され神の子として受け入れられるのです。子供がまだ幼かった頃、私は息子に聞いてみました。君にとって一番好きな場所ってどこ？彼は、と考えて言いました。私は多分、USJ って言うんじゃないかな。あるいは集会って言うかもしれないな。もしかしたら、スーパーマーケットって言うかもわかりません。そこには彼の大好きなおやつが山のように積まれて売ってあるからです。しかし、彼の答えは、意外でした。こう言ったんです。許される場所かな。許してくれた場所ってウキウキしていいな。ごめんなさいと言って許してもらえたところには隠し事はなく緊張もなくほっとして安心でみんな笑顔で喜び合える。許された場所が一番いいわって言ったんです。そうですね。神様によって許された場所ほど素晴らしいところはありません。キリストは十字架と復活であなたを許してあなたの住まいとなられた方です。どうぞあなたもキリストを信じ救われてください。心からお勧めしたいと思います。